水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。6月13日に行われるよしくフェスについて翡翠さんがね熱く語っていただいている後半です。
はい、後半始まります。
ね、水さんとお話伺ってて、特に日本人はなんかすごくこう明るいっていうか笑ってる、もともと民族っていうか何ですかね、はい、だったっていうのも聞きましたから、そっちの方が性に合ってるっていうんですかね、深刻になればなるほど余計なんか落ちてくるというかありそうじゃないですか、
ね、そう、あの溺れてる時ね、やっぱり力を入れれば入れるほど沈んでっちゃうので、先にね、その、はい、あの喜び、
はい、
楽しむってすごい大事なことだと思うし、この前もね河本ひろとさんの名言を紹介させてもらいましたが、はい、楽しんでることがゴールっていうね、その結果を出すことをゴールとするんじゃなくて、喜んでることをゴールとする、楽しんでることをゴールとするっていう生き方って、本当に本質的なことだと思うんですよね、ゴールを目指す生き方っていうのは、そのゴールたどり着くのって一瞬だから、でもその楽しんでることをゴールにすれば、喜んでることをゴールにすればね、
そうか、それはずっと持続していくっていう、なるほど、
社会に、
そうか、一瞬の目的だけのでいっちゃうと、やっぱりそれが過ぎた後また次のものをこう用意しなきゃいけなくなるけど、今喜んでるっていうのはずっとエンドレスでいけると、
なんかね、その僕が社会人の時に最初に出会った入った会社の社長さんがね、まあ、僕のものの見方の一人の第一師匠というか恩師の一人なんですが、あるね、そのお母さんがね、まあ、子供がねすごく頑張って運動会のね準備してたんだけど、雨でねもう延期じゃなくてもう雨が続いて中止になってね、中止になっちゃったんですってね、せっかくやらせてあげたかったっていうのをね、なんか社長に言ってたんですね、あるお母さんがね、そしたら社長さんがですね、運動会に向けて準備することが全部がもう運動会なんだっていうね、運動会やろうがやるまいがそこに向けて準備してたことがね、全部運動会なんだよっていう、だからね中止だったら中止でね、そこまで準備して楽しんでね準備してたらもうそれがね運動会なんだよっていう話をされてたんだけど、河本さんのね言葉で言うなら、楽しんでることがゴール、楽しんでたらそこがゴールっていうね。
おお、いやいいですね。なんか
でそれがその発想が予祝っていうね、先にお祝いしちゃう。
今なんかお祝いをするっていう言葉が世の中からちょっと抜けてる感じじゃないですか、まあ、自分の現場であったブライダルの世界とかも結婚式もね、人やることがいいのか悪いのかっていうので躊躇したり、本来の、ね、お祝いを受けていい人すら戸惑ってたりすると思った時、この予祝っていう言葉は本当にみんなに改めて認識してもらうことはすごい大事だなと思いますね。祝う、
なんか多分この時期に稲川さんは編集者のね、稲川さんはこの時期に今日本をね今一度元気づけるのにこの予祝の文化を立ち上げる必要があるって、まあ天からのサインを受け取ったんでしょうね、受け取ってくれたんでしょうね、稲川さんが。
おお、っておっしゃってたわけではなく、
まあそうじゃないとね、この時期なかなかね、コロナの時期にこんなねもう何千人単位でやりたいんですってね、 編集、まあね、その予祝を伝える僕と大島さんが言うなら分かりますけど、本のね、応援してくれた編集者さんがそれを言ってくれるってね、とてもありがたいことで。
ねえ、もう本当になんか結集して、みんなでその意識を一人一人が持とうっていうための、大イベントですね。これは、稲川さん素晴らしい。本当に。ねえ、みんなでぜひ、参加いただきたい。
頑張り屋っていうか、まあ、天のね、声を、望みを受け取ってくれたんでしょうね。
いや、よしくフェスの意味合いというかね、今だからこそっていうのがすごく皆さんに、今届いたと思います。わ
ちなみにね、僕の、家では、最近の予祝例としてはね、僕個人的な予祝例なんだけど、うちの家っていうのはワンちゃん飼うの NG だったんですね。まあ、みんなワンちゃん好きなんだけど、家族全員好きなんだけど、でもうちのかみさんがですね、いざ犬でも飼うことになれば私がやることになるだろうと、僕も出張が多いし、子供たちもね、犬飼いたいって言うけど、まあ結果的にはいろいろ私が世話をすることになるだろう。するかみさんの場合はとにかく綺麗好きなので、ねえ、やっぱり綺麗好きな人にとっては、やっぱりね、ワンちゃんが最初はやっぱりそこらでおしっこしちゃったりね、いろいろ。
大変です。想像しただけでも
で、何より、やっぱりそのかみさんの家はずっとその実家では犬を飼ってたんですよね。犬を飼ってて、やっぱり何年か前にですね、やっぱり実家のもう犬が亡くなっちゃった時ね、もうこの悲しみには耐えられないということでね、もうそういう体験をしたくないということで、まあ、そういうことも諸々含めてね、我が家ではちょっと犬は飼えないっていう状況だったんですね。でも息子は飼いたいわけですよ。でももうね、我が家ではもううちのかみさんが神様ですから、かみさんがノーって言ってることはノーなんですね。
誰も逆らえない。
もう、かみさんのノーは、なんていうのかな、イエス・キリストがノーと、イエスだけどノーと言ったぐらいの、重みがあるんですよ、我が家では。
大体あんなとこ行きましたね。
イエスがノーと言ったっていうぐらいの重みがあるんですね、うちではね、神さんがノーというのは。
ややこしい。ありえないということを言いたいんですか。
イエスさんがノーって言うんだから絶対ノーっていう。
なんかね、あまりにうますぎて どう突っ込んでいいか分かんない。本当に。しかもなんか、そんな大胆なとこを例えに使わなくても、イエスなの。まあ言いたいことは、それぐらい絶対だと。絶対君主。
崇拝されてますから、我が家で神様がね、崇拝されてますから、神様がノーだったら全員ノーなんですけど、その反旗を翻したのがですね、昨日息子なんですね。で、息子はね、まあもう今専門学校通って、ファッションの専門学校通ってるんですが、僕の方をね、本を人生で一冊も読んだことがない男ですので、漫画以外の本は一冊も読んだことがない男ですので、
本当、言い切っていいんですか？
できないもん勝ちのね、法則っていう本も、これは僕の、息子の言葉を集めた本でね、もう息子の言葉しか出てこない本なんだけど、それができた時も、お前の本ができたぞってもちろんプレゼントしたんだけど、誰もええやんって言ってね、それっきりもう読んでくれないって。ええやん。
開かない。あっさりした、ね、ねぎらいの言葉ですね。
本は興味ないっていう感じなんだけどね。だから僕のマイワイの法則なんかもちろん読んでないと思うんだけど、なんとね、予祝をやり始めたの、本能的に。
お、来た。
どんな本能的な予祝だったかっていうと、コンビニでね、ペットフードを買ってくるっていう、犬飼ってないのにペットフードを買ってくるっていう予祝を始めたのね。
ほう。
で、これは僕のやってるオンラインサロンね。たまたま息子がこんなね、よしこを始めましたって言ってアップしといたの。初めて買ってきた日に、あれが、オンラインサロンにアップしたのが初めて買ってきた日で、あの後2、3回買ってきたんだよね。
結構に種類も一つじゃなくて、なんかいくつかもでしたね。
そしたらですね、奇跡が起きてですね、
も
なんとそのちょうど1ヶ月後にですね、かみさんがですね、あるスーパー、大型スーパーでですね、たまたまペットショップの前を通って、トイプードルとに一目惚れしてしまったっていう事件が起きてですね、
目が合っちゃった。
反対していたかみさんがですね、ペットを飼ってもいいっていう、飼いたいっていうですね、もううちはね、我が家はかみさんがもう飼いたいっていうんだったら、全員ね、他は飼いたかったわけですから、あ、もうかみさんが OK だったらもう飼いたいよってなってね、めでたく息子が予宿した1ヶ月後にはですね、トイプードルが我が家にね、来てくださることになっ
来てく
て、
ださることに お犬様が
でも ね、
やってまいりました。
これオンラインサロンのにもあげてあるんだけど、ペットフードね、写真息子が買ってきたって、その最初に買ってきた時のあげてるんだけど、なんとトイプードルの写真が載ってるペットフードなんだよね。
ここまでもう予祝効果っていうかすごいですね。
これは予祝のね、応用的な考えで、
も
そうなってる世界でやってることを先にやっちゃうっていう
う。
ね。そうなってる未来って、もうトイプードルがいる未来だったら、トイプードルの餌を買ってくるわけなので、それがトイプードルがいないうちからやり始めちゃったっていうね。息子がやり始めたらですね、もうその1ヶ月後には我が家にはもうトイプードルが来ていたっていうね。
気になるのは、そのコンビニでペットフードをね、息子さんが買ってきた時、お家の中でどんなリアクションなんですか？なんか、なんで買ってきたんだよとかいう感じの、えへへってぐらい。
あ、それはね、俺が見つけただけでね、なんかあんまり話題になってなかったですね、特に。
真理は分かんないですね、真相、本当のところの。
話題にはなってなかったです。
話題にもなってない。
あ、買ってきてるんだって、僕は気づいてね。そうか。
お家の中にペットフードが来たってことによって、トイプードルが、お犬様が来る状態になった。いや、素晴らしいと思います。
予宿の上級者だよ
上
ね。
級者ね。ちゃんとネタ提供的にも。これは新しい本に書いてほしいですね。ペットシリーズ。
で、その後ね、ケルマディックさんっていうね、頂上戦士ケルマディックさんが、恋人が欲しいっていう女性にね、予宿方法を教えていて、それがまさにこの方法だったんです。彼氏が欲しいっていう彼女に対してね、もう彼氏がいる時に、彼氏が夜中に小腹が空いて、ちょっと小腹が空いて、なんか焼きそばでも食べたいなって言い出す時に、時に作ってあげる焼きそばを先に買っといてあげてくださいっていうのが処方だったんだよね。
立派な料理じゃなくていいと。本当に、ちょっと
彼
小腹が空いて。
未来に出会うだろう彼氏が彼女の家に遊びに来て、なんか一緒に映画でも夜中まで見てて、なんかちょっと小腹空いてきたなって言った時に、作る焼きそばを事前にもう先に買っておきなさいっていうね。で、これもやっぱり予宿の考え方だよね。未来でやっていることをもう先にやっちゃう。だから例えば自分が夢が叶ってね、なんか収入も上がって、こんな夢を、こんな仕事をしていて、こんな未来になった時に、着てるであろう服とか、着て、身につけてあるであろう時計とか、その時にしてる髪型とかね、どんな服を着てるか想像してみて、それをもう先に取り入れちゃうっていうのもよろしくなんだよね。
素敵。さんが言われる部屋のなんかカーテンとかの、ね、イメージもそうやって入れたらいいとかっていうのも、
そうそうそうそう。
ね、その空間にもう身を置くとか、いっぱいありそ いいですね。
まあそういうね、いろんな今回は各ジャンルからですね、えりすぐりのよしくマスターたちが一堂にこのよしくフェスに集まってくださっているので、今こそですね、祝いね、喜ぶ、ことほぎの文化、よしくをですね、みんなで一緒に立ち上げてですね、一つの大きな渦にしてね、日本人がもう一回、その大事な文化をね、思い出すきっかけを作るね、日になったらいいなっていうのが、よしくフェス、6月13日。
何時からです。
多分1時ですね。多分1時です。
皆さん、リンク貼っときますので、各自でご確認いただいて。
そう、13時からね、19時。
よかった、よかった。
オンラインイベントで、もう盛りだくさんなんでね、完全予祝マスターコースで、みんなね、集まっていただけたらと思います。
ね、音楽もあるっていう、とてもなんか、
簡単にライブもあるから。
本当に楽しみです。
オンラインイベントですけどもね、モニターの前で泣く準備を、涙を拭くね、用意して、ユウさんのライブを迎えていただければと思います。
ぜひ、ね、番組としても YouTube のリンクとかその下にまた貼っとこうと思いますので、皆さんには見ていただいて、ね、そこでオンラインでお会いできることを楽しみに という翡翠さんからのメッセージです。ありがとうございます。
最後にいろいろね、お知らせとして、今度、占いのね、サイ先生のイベントもあるんですよね。
6月14日に。もう本当にもう大人気で、全国から、なんていうか、採算ネットワークがあるんだろうなっていう、いろんな人が声かけて、どんどん広がってきてる感じが、川村真由美さんが行くって言われたので来ましたとかね、なんか伝達みたいにして広がってますよ。
ね、このラジオでもね、最近、いろいろ蔡先生のね、教えていただいたことをシェアさせてもらったんで、伝えたいなとか、まあ、オンラインでもね、あるんで、6月14日は、蔡先生のね、イベントやりますし、次は今度、ジュン・アマントさんのですね、空教室っていうのを、立ててやらせてもらってるオンラインサロンでね、始めようと思ってて。
ね、ジュアマントさんが出てくださるという。
大サロンで一回、ジュンさんね、時空の秘密について、映画テネットを題材にね、話してくれた話が、もうあまりにも面白くて、もうもっと聞きたい、もっと聞きたい、もっと聞きたいって、僕の細胞が騒ぎ出してですね、お願いしたのが、これが今度はいつでしたっけね。
6月18日に。
6月18日ね。
もう、告知した瞬間にすごい勢いで、純さんファンの方が、どん
もう
どん
ね、本当に時空っていうね、時間の秘密、空間の秘密、宇宙の秘密っていうのを、ね、一緒にジュンさんから教わりましょ
今こそね、大事な翡翠さんが一番知りたい部分。そして。
そしてですね、今度は7月の31日にですね、最一郎屋敷さんっていう会員制のね、めちゃめちゃ美味しいフグ屋さんで、藤堂ひろみさんとですね、僕と古田新一さんっていうね、保険セールス2年連続日本一の、営業せずに日本一になってるっていうね、よしくのマスターとしても登場いただいてますが、
本当にそのままね、お金の部分とか、すべてをちゃんとやってらっしゃる、祝いの中にいらっしゃる、本当だ、しんちゃんそうですよね。すごい。
藤堂ひろみ先生とね、潜在意識3.0の藤堂ひろみ先生のイベントが7月31日、大阪の最一郎屋敷でやりますのでね。
ここは宇宙レッスンというタイトルで。
宇宙レッスンね。
それでは毎月のケルマディックさんは今度は6月20日です。もう本当に盛りだくさんですが、でもなんか気分というか、みんなでね、学びながら喜んでいる空間っていうのは、本当になんかこのね、世界を、この星を、この国を元気にしてるなと思うので、ご一緒したいです。
そうですね。ちょっとね、でもなんか、たっちゃんとやらせてもらってるオンラインサロンのおかげで、なんか毎月、なんか素敵な人たちに自動的になんか会える、
そうなんです。
ね。
そういうのは学んでる先で現実が変わってってるっていう感覚が今あることですかね、一番。よしくもまさにそうですよね。自分が学んで実践したことによって現実が変わっていくっていう感覚は本当にあるので、今ね、オンラインサロンの伊勢ユニバ主催のイベントもご案内しましたが、全てそんな感じです。みんなで、ね、意識を変えて 頑張りましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ミュージックフェスで会いましょう、まずは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、地球が夢に満ちた惑星、ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れ愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる心に灯した光どんな闇も「そのままの自分信じることから」どんな時